長沢文庫エンカウント暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
1月17日土曜日、長沢文庫エンカウンター暗闇の読書会のスタートです。改めまして、長沢文庫支配人の長沢のり子です。
刺繍見習いのトーマス J. トーマスです。この番組では月に一度開催される暗闇の読書会の模様をお伝えしております。
はい、
はい、ではまず最初に今月の本のご紹介からお聞きいただきましょう。どうぞ
どうぞ。
エッセンシャル思考、最小の時間で成果を最大にする、グレッグ・マキューン著、高橋理子役。60万部突破、10年間読み継がれてきたベストセラー。アップル、グーグル、フェイスブック、X などのアドバイザーを務める著者の 99% の無駄を捨て 1% に集中する方法とは。本書で紹介するエッセンシャル思考は単なるタイムマネジメントやライフハックの技術ではない。本当に重要なことを見極め、それを確実に実行するためのシステマチックな方法論だ。エッセンシャル思考が目指す生き方は、より少なく、しかしより良く。そのためには物の見方を大きく変えることが必要になるが、時代はすでにその方向へ動き出そうとしている。乗り遅れるな。
というわけで、エッセンシャル思考、こちらをですね、はい、氏家さんにご紹介いただきましてお送りしてまいりました、
うん、はい。
で、今日集まってるメンバーとして、武藤さん、はい、のぞみさん、はい、そしてトーマス、のりちゃんというこの登場人物ですね、はい、全部で5人います、はい。この5人が今日はなんとキネシ読書で、今持ってる悩みだったりとか課題だったりを、このエッセンシャル思考からいきなりこうビビビッと答えを導き出しちゃおうよというようなコーナーでございますね、はい。
そうですね、本当にね、多分ここにご参加くださっている方たちは日々、うん、充実してタイトなスケジュールをね、こなしている方々だと思うので、
うんうんうんうん、
まあこの記念資読書でね、ビビビっていうような答えを見つけていただけたりすると、はい、さっきのね、選択っていうところ、決断っていうところ、はい、エッセンシャル思考にちょっとね、お役に立つんじゃないかなと思いますよね。
なるほどね、相性いいかもしれないですね、エッセンシャル思考とキネシ読書はね。
相性いいと思います
ね。そうですよね、
いろいろ考えるよりも 99% 捨てろって話ですもんね。 1% に集中しろと。
なるほどなるほど、そういうこと。
だからもういただいた本を全部みんなで読み込むということではなくて、
うんうん、
あなたにとってはこの1ページだよっていうのをね。
おお、
いいじゃないですか。99% 捨ててしまえと。
そんなこと言っちゃうとね、作家さんに申し訳ないので。
申し訳ないですね。
しっかり、
失礼しました。
しっかり読んだ上で1ページをね、
はいはい、おっしゃる通りです。
いきましょうということなんですけども。はい、では、はい、今日はどんな結果になっているのか楽しみですが、ぜひ早速聞いていただこうと思います。はい、ではこちらです。どうぞ。
どうぞ。
トーマスです。はい。まあ、今の、自分にとって気になることは何かということで、うん、ちょっとトーマスも40歳になりまして、ありがとうございます。だんだん健康を考えるようになってきたんですよ。で、やっぱなんかちょっと体の感じも変わってきて、子供もできて、まあ、そういうのの疲れが溜まってるのもあるのかもしれないけど、若干このしゃがんでるところから立ち上がるときにクラッとくるとか、なんか大丈夫かな自分って思うことがちょっとあって、もう少し運動、もう少し運動を生活に取り入れなければならないと、ちょっと結構マジで思っていて、で、じゃあジムに通うのかと。でもジム何回か会員になったことあるんですけど、まあ会費払っていかないんですよ。そうなり得るだろうなと思って、ちょっとどうしたらいいかなっていうのをすごい悩んでて、で、 それを何を生活に取り入れるのが今トーマスにとってベストなのかを、この本に問いかけてみました。はい、で出てきたページにですねいろいろ書いてあって、とにかくそのいきなりすごいことやろうとしても続かないから、コツコツとできるところからやっていくと、でそれができたら楽しくなってくるから続くんだみたいなことが書いてある本のページだったわけですよ。おおと思って、でそのパッと上を見たら挿絵というか図が書いてありまして、そこに書いてあったのがなんか階段みたいな絵に人が登ってる絵があって、これは何ページだろう、これはあもうあのエレベーター使うのやめようって思いました。そう、247、もう階段、ね、階段の上り下りから始めていこうって思いました。コツコツと。
いや、私も本当に これ、あ、これね。
これ
です。
ちょっとびっくり。
すごい。
びっくりしました。それなら取り入れられるなって、続けられるなって。これぐらい小さいことから始めていこうと思います。はい。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。そうなんですよ。
あ、すごいことやるぞとね。
週3でジム通ってとか考えてたんですけど、そうじゃなかった。
そうじゃなかった。
そうじゃなかったです。
はい。ありがとうございました。
すごい本。
すごい本。じゃあ、ムトちゃん行っちゃう？
はい。僕はね、今やってる仕事のセミナーを、まあ月2回、3回、もう80回ぐらいになるんだけど、そろそろマイナーチェンジはずっとやってるんだけども、徐々にもう少しレベルアップした内容にした方がいいのかなっていうふうにいろいろ考えて、の将来はどうなるのかなっていう心配が2つありまして、まず仕事に関して言うと、講義のしてることは参加者のニーズに合ってるのかどうかっていう不安はだんだん実は何百 100人単位で見てると、いろ全員マッチすることはできないんだろうけど、絶対多数のところはどこかなっていうのは手探りで今やってます。でまさに今この本を、のりちゃんからやったところで書いてあったキーワードはですね、人は方向性を見失うにはもう理由があるんだよっていうことが書いてありました。ともう一つは選択肢が、今ドラッカーさん曰く選択肢が多すぎると、いろんなネットがここ普及してきて、そうすると人は正しい判断をするのが非常に困難になっていくっていうことが書いてあったんですね。ですから今後それをどうしていくかって、まずポイントを、私側から見るお客様参加者のポイント、何が聞きたいか、何を知りたいか、まあ、もちろんお話ししなきゃわからないんですけど、そのポイントを見極めることは非常に大事になっていくんだなっていうふうに思いました。とにかく参加者の、まあ、これは会話なりで思いを汲み取っていくっていうやり方、今後その情報はいっぱい入ってくる、調べられるものがいっぱいあるんだけども、ポイントを深く知ることによって、やっていくべきなんだなというふうに思いました。ジャッジ判断、この見分け、これね実は息子の将来にもつながるかなと思ってて、いろいろな、まあ、仕事のこと質問されることあったり、したときに、とにかく判断は自分でしなきゃいけない。言われたことは、言われてやることは何でもお客さん、断る、できない理由付けになってしまうんで、とにかく自分でお客様にも決めていただく、息子にも決めさせるというところの、ジャッジするまでの道のり、過程は、仕事もプライベートも教えていかなきゃいけないんだなということをこの本で、このページで感じました。以上です。
それ聞いてどんな感じします？
なんか、あ、まあそれも思ったんだけど、そのキネシオロジーの凄さを聞きなんか感じちゃったね。そういうね、こうフィットするとこ行くのねっていうのでちょっと感心しちゃったっていうか。
いやそう
。
毎回ね。
だから、ね、コメントのしようがないっす、だって。いや、もう、そうっすよね、みたいな。なんかね、こう聞いたら。
ありがとう。
のぞ
みさん、いかがでした
？はい。私はですね、今自分が気になっていることは、優秀な人がすごい集まってきます。でも、全員の才能を生かしきれるかっていう、 なんかそう、私の人生を変えた一言で能力は使って初めて幸せであるって言われて、その全員持った能力をこのチームで生かしてもらいたいなと思うんだけれども、やっぱ結構優秀な人たち同士っていうか、まあ、強い猛獣さんたちがいっぱいいるので、ガオーって言っていっぱい喧嘩もしてるんですけど、そうでね、ちょっとリージョンとして2032年にまでに3000人私やりたいんですね。でそのために必要なことを明確にしたいと、はい。そしたらこのページがですね、90点ルールを取り入れると、これまさに、そのスクールの、24人しか枠のない授業を、スクールその人生を本質からデザインするっていう授業に参加者を募集したら100人以上集まってしまったんですって、学生が。でまずその基本条件を決めて、毎回休まず出席をできるとか、で次に人生を変える覚悟ができているかとか、高度な基準をいくつか決めたんだけど、この基準にのっとって10段階でやっていくと、評価は9以上なら文句なしで採用合格で、6以下は不合格って決めたんだけど、問題は7から8の応募者で、誰を受け入れるべきかとは生マスターがやがて気づいた。で悪くない程度の選択肢は全て拒否した方がいい。そんなわけで評価7から8の応募者は不合格にした。実にさっぱりした気分だったと。でそもそも私はその採用厳しいとは思うんですけど、やっぱりその7から8の人たちってすごく、うーんってさっき言ってた時みたいにすごく迷いが生じるんですね。で実は採用した、うーんってちょっと気になって採用したっていう人がやっぱうまくちょっと生かせなくて、まあディレクターチームからはね辞めていただいて、メンバーとしては活動してるんだけど、でもこの基準を明確に自分がそうかなと思った人はやっぱりお互いのためにもその人のためにも採用しない方がいいのかなと。もう徹底的にエクセレントって自分が思う人を採用していってもいいのかなという気、もろドンピシャの具体的なこと行動の指針がキネシオロジーにより明確になりました。
すごいすごい
すごい
すごいね。はいはい、いや、あ、感想ね今、
うん、
いやすごいっすねっていうか、言うことないんですけど、まさにでもそういう、こう、後押しなり何かがないと、やっぱブレさせられることってやっぱあるよねってめちゃめちゃ。だって、なんか楽じゃない選択だから、うん、楽な選択を、だ選択すると多すぎるから、ちょっとでも楽な選択したくなるのが我々なので、それをなんか戒めてくれるものでもあるなとも思いましたね。
うん、ありがとうございます。そして最後、おじいさんはご自身いかがでした？
はい、私、まあ、なんか生活のリズム、うん、まあ、いろんなことが自由にやれるんで、あんまりその、うん、ルーティン的なものはあんまないんですよね、うん。で、そのリズムがあった方がもっと自分軽やかになれるんじゃないのかなっていうのを思って、これを引いたんですよね。
うん、
そしたら、まあ、エッセンシャル思考とは何なのかっていうページで、
うん、
一つはまあ、選択、一つはノイズ、一つはトレードオフっていうことが書かれて、はい。まあ、ノイズっていうのは、その邪魔な雑音を排除しないと、その選択にはたどり着けませんよ、みたいなことですし、まあ選択自体は、やっぱりその、いっぱい選択できないから、ね、その選択の質を上げるとか、選択することを減らすみたいなこと、まあすごいわかりやすいと思うんですよね。で、トレードオフっていうのは結構ずっと引っかかっているというか、少しずつやっと分かってきた。まあ、随分前に聞いたんですけど、めちゃめちゃわかりづらいんですよね。全部取れないと。まあ、大谷翔平がその、バッターとピッチャーですごいじゃないですか。
うん、
だからあれは、まあ、無理なんですよ、普通ね。まあ、普通無理で、どっちかにしないとどっちも得られませんよっていうことで、うん、だからまあ、バッター取るってことは、ピッチャーとしての大谷翔平の可能性全部捨てるってことじゃないですか。
うん、
で、みんな取れるってんで、まあ、要はみんな大谷目指せって言って、誰も、なんか全然誰も、なんかその、目が出ないっていうことが、まあ、世の中起きる。まあ、彼は特別だっていうことがあったときに、何かをやるという、何かを選ぶというか、何かを捨てるということで、っていうことの、多分その、自分今何も選んでない瞬間もあるんで、何も選んでないということはどうなのかっていうことを、やりたいことは何もしたくないことなんで、何もしないということを選んだらトレードオフすらできないじゃんっていう、ちょっとなんかぐるぐる回っちゃう、あれになっちゃうんですけど、あなたはじゃあ本当に何もしないというところから、ね、 どう、何かトレードオフするんだみたいなのをちょっと今考え出させられましたね。なんかね。
うん、何もしないところから取れよ。
そうですね。まあ、もしくは、まあ、何もしないということは、何かを人生で成し遂げるということを捨ててるわけですから。
うん、
ね、次、その何もしない自分から新しいなんか、自分の選択を作り出すってことなのかなっていう。何もしない自分を手に入れた後は、まあ、ずっとそれを握ってなくてもいいっていうか、じゃ、いらないかもしれないじゃないですか。何もしない自分、だなっていうのはちょっと思いましたね。でした。
ありがとうございました。ねえ、うん、確かに何もしないっていうところからね、それからもしかしたら、あるかもしれないよね。素敵な、もしかしたら変えちゃうかも、今のおじいさんみたいな感じですね。
ねえ、ありですからね。何でもありですからね。
何でもありですからね。
はい。
いやこんな感じが、あの、キネシ読書でした。お付き合いいただきありがとう。
エンカウンター。
いやー、キネシ読書すごいっすね、やっぱ。
トーマスどうでした？生活に取り入れる小さな小さな実行の階段やめ、あ、階段じゃエレベーターやめて階段使うっていう。あれどうでした？
ここでこの話してたのちょっと忘れてたんですけど。
あら、大変。
実際でも生活の中で、うん、あの階段は使うようになってて。
素晴らしい。
で、ちょっとね、健康取り戻してきてますから。
あら、なんで嬉しい言葉でしょ。
すごい、すごいことですよ、このキネシ読書で。
これは素晴らしいことですよ、はい、
言葉にしたことでさらに、
さらに、ね、
ちゃんと無意識で実行していたということで、
さすが、
はい、
エレベーターというものをね、してましたね。
してましたね。まあ、乗る時もありますけど。
もちろんです、
はい、でも極力階段を使っております。
極力ね、はい、でも本当こんな風にね、今多分トーマスがお話しくださったように、はい、その実際にここで出た言葉、まあ、自分でアウトプットするから、うんうんうん、それを自分が一番やっぱり聞いている、はい、その聞いていることが何かしら自分の中に、多分潜在意識の中に落とされているから、うん、ちょっとね、もちろんエレベーター使う時もあるけれども、うんうん、今まであまりなかった階段っていうところがね、選択肢としてこうグイッとこうクローズアップされるっていうことが、うん、ムドちゃんのね、なんか会話参加したい、あのね、セミナーの参加の方の会話で思いを汲み取っていて方向性を決めようじゃないかとか、うんうん、多分のぞみさんのちょっと90点ルール、基準を明確にしてエクセレントの方だけ、まあ、その方だけをね。
なるほど。
これ厳しいっすよね。厳しい。本当言うは易し、もう行うは形だと思うんですけど。
はいはいはい
はい、多分、トーマスと同じように、一回自分でこう、アウトプットすることで、多分、のぞみさんの何か、うん、その難しいところの部分に、もしかしたら判断基準として入ってくださっていたら嬉しいし。
うん、そうですね。
この氏家さんのね、何もしないという人生から何を成し遂げられる。まあね、何も成し遂げないのも人生だし、みたいなね。
うん、
何でもありだよっていう、ここがね、この何でもありだよって言えちゃうところが、うん、やってきた人だからの言葉だと思うんですよ。
うんうんうん、
うん、何もやってない人が何でもありですって言うとチャラいって感じがするけど
言葉の重みがね違ってきちゃいますよね。
違う、もうやってきた人が何でもありっていうところは本当にね、酸いも甘いもっていうところだと思うのでね。
すごいですよね、氏家さん。さらに興味が湧いております。
でしょ、素敵な方、はい、もうね本当に毎回皆さん素敵なんですけど、
はい、
この回もゴージャスなメンバーだったと思いますよ。
いや本当ですね、ゴージャスでしたね。
かなりゴージャス、私の中ではもう本当にもうね、トップオブトップみたいな感じの、
あ、すごいすごい回だったんだ。凝縮した回が、
はい、凝縮したあの方たちがお時間をくださったところで、
なるほど ね、
そこで競争っていうところで共に作っていくことができたら最高ですよね、うんうんう
ん、素晴らしい、
はい、
プライムの読書会最高ですね。
ありがとうございます、
はい、というわけで来週は待ちに待ったアフタートークということで、はい、氏家さんを招きして、より深いところまでお伺いしていこうと思いますので、ぜひそちらも楽しみにお待ちいただければと思います。
はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。あなたはこの本から何を感じましたか？長沢文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。 概要欄にお便りフォームをご用意しています。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から毎月抽選で1名の方にご紹介している本、まあ、今月はエッセンシャル思考ですね、プレゼントさせていただきます。偶然ではなく必然の出会い、あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週、バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. バイバイ。Listen to our podcast and let your life bloom.